酒と話と得意と芸人。
お願いします。すいません。
東野さん、
はい、
ありがとうございます。
いやいや、こちらこそ本当、
いやいや、
ちょっと待って
。俺言わなかった。
それはおかしい。何
か。
いや、あのアマゾンオーディブルっていう、はい、あのコンテンツ、音声コンテンツがあって、
はい、
でそれでやっててんけど、
はい、
桂三度くんと天心木村くん、なんかテレコで俺の話とか一緒になんか喋ったりとかしてたのを、
はい、
その吉本の去年の騒動、吉本騒動で、
はい、
天心木村くんが出れなくなって、
はい、
もう俺困ってどうしようって時に、あ、そうや、動物拳の徳井くんがええなと思って来ていただいて、これほんまに感謝してる
の。ちょっと嬉しいんで、
はい、
なんで俺の名前出してくれたか教えてもらってもいいですか。
本当ですか、こんなもう録音してる時に言わしますか。
いやー、聞きたいですね。
言いましょうか。
それは嬉しい。
あの、はい、才能があり余ってるからですよ。ま
あ、確かに暇だもんな。
はい。
これラジオでも東野さん言ってたじゃないですか、うん、ダウンタウンはないものと考えてるって。
そう俺の仕事の頑張りは俺のお笑いの世界とか俺の地球上には俺の世界線には、
はい、
ダウンタウンが存在してない。
だから最強チャンピオンすぎるから、
そう
ダウンタウンがいないものにした
ら、ね、そう、もう勝手にいな頭からダウンタウンの存在消して、
はい、
芸能界行ってると、こんな芸能界って楽なんやって。
いや、それラジオ前のラジオで
言ってて
、うん、でやっぱ喋るじゃないですか、いろんな人、うん、そしたら、え、あの東野さんでもダウンタウンってそんなにヤバいと思ってんのっていうか。
いや、思ってる。
一応俺らからしたら何年生も今20年ぐらい先輩なんで、うんうん、そりゃすごいじゃないですか、
うんうんうん、
でも3年ぐらいですか先輩なの。
そう、3年4年ぐらい。
3年4年先輩ってそんなに桁違いな感覚ってすごいですよね。
いや、すごいよ。だからもう圧倒的やから。
それってもう後にも先にも正直いないってことですよね。
いてないんちゃうかな。いや、分からん。それは世代世代で思う人もいてるし、やっぱなんとなくダウンタウンさんがお笑い書いたみたいな感じで吉本に多額の収益をもたらしてるよ。その作品もそうやし、
これは
あとプラス、実はみんな気づいてないけど NSC のあの言った受験の入学金ってあれもダウンタウンさんのギャラやからな、うん、ダウンタウンさんの頑張りによって1年間に1億2億当たり前みたいに入ってきてるから、でそれが20年って考えたらさ、
はい、
さ売上で言ったらすごい。そら
俺らの年で少ないって言われて300人入ってましたから1億2000万入ってますから、
ね、でしょ、
はい、で入った瞬間にやめろって言いますからね、
うん、
不思議ですよね。本当に
だからそのダウン後にも先にもそんな存在というか、
そうですよね、
売り上げっていう。さんまさんはもちろんすごいけど、さんまさんの凄さってなんかこうテレビで面白いことをやり続けるって凄さや、
うん、
またダウンタウンさん特に松本さんなんかまた違う、ちょっとサザンオールスターズ的な時あるやん。なんかその曲も作るしさ、詞も書くしさ、歌うしさ、
ボーリングやったりとか。
まあそれは違うけど、今は筋トレみたいなもんや。桑田さんのボーリングは、ま、松本さん の筋トレやから。
別に
あれ別にどうでもいい
ね。
あれは関係ないのよ。作品としてのなんかこうものを作るっていうやり方や。なんかその歌手かシンガーソングライターかみたいなところやから。
あ、
それはもう圧倒的ちゃう。だからみんななんかこうごっつええ感じに出てる他のメンバーの人、ごっつええ感じの話あんまりせえへんって、そういう子やと思う。
見たことないっすね。
誰も喋れへんやろ。
てか
口閉ざして。
いや、てか誰も喋んないですよね。ダウンタウンさん自体にごっつの話するのもそんな機会ないじゃないですか。
まあじゃあね、なんか失礼すぎるし、
はい、
まあ、ご本人が雑誌のインタビューで答えたら別やけど、
はい、
なんかね、後輩がなんか
こっちめっちゃ面白かったっすとか言うのもなんか、
もうそんなん言うても頭おかしいよ。こいつマジかっていう。
そうですよね。だって噂聞きましたもん、いろんな。カメラマン、
はい、
リハをやらない。これ噂、じゃあとりあえず僕に聞いたわ、
はい。
フジテレビでコント番組僕らもやってて、2個ぐらい出てたんですけど、
はいはい、
そしたら、ゴッツはリハをやらないと。もう、一発本番で行くけど、カメラさんは、で、
はい、
その演者たちがどんなボケしてくるか分かんないから、うん、とりあえずすごい広い視野で見てなきゃいけないと、
うん、
で例えば松本さんがこういう小さいとこ場所でボケた、それがめっちゃ面白かった、その時撮れてませんでした、そのカメラマンが次の週からいなくなる
そんなことないんちゃう。そうなんだ。
マジっすか。
いや、分かれ
へん。そう聞きました。いや、やんねえんだと思って。
いや、多分 あれこの間そんな話なんかしてたけど松本さんと、
はい、
あ松本さん自身が言ってたんやけど、そ作り方とかよう分からへんかってみたいな。
ああなるほど、若すぎて
まだ若いし、コントとかの作り方ももう我流中の我流やから、
そ
っ
か、さすがに規制だな。
だから台本ないから、
えあれそうなんすか、台本ないですか、口で誰かが言ったってことです
か。だからなんか例えば、いや別で松本さんがメインで考えるコントと、それじゃないなんか違うコントとか俺らがやるコントとかあるやん、
はい、
でそれは一応叩きの台本があるんだけど、まあ、メインの松本さんが今までやる、例えばごっつ小連れ狼とか、
トカゲのおっさんとか、
おっさんとか、はい、なんかミスターベーターとかは一応、はいはい、設定だけ前の週の打ち合わせで決めんのよ。
うわ
で、じゃあどうするって言って、なんかその長テーブルのところのセットの横で、長テーブルのところでな、口伝えで始まる、あの
ミニコントみたいな、
そうそうそう、ほんでミニコントみたいなやって、一応やって、ほんで一回な軽くリハやって、で、うん、でこれで一回やろうかって言ってやるっていう、だから口伝え。
じゃあ誰も覚えてないですね、はっきりは。
そう、はっきり覚えてないし、決めっていうセリフがあんまないし。
え、オチはどうする
の。それも決まってんの、順番もオチも決まってるけど、メインのなんかポイントポイントは、だから、
は
あ、例えば、何、天元寺から高速乗るのは決まってる。
ああ、
浜崎橋じゃなくて、はい、天元寺から乗るの決まってるから、はい、そこ、天元寺まで行く道中、こっちの自由やし。
ああ。
っていうやり方や、だから、ポイントポイントは決まってるから、これやって、これやって、これやるのは決まってるし、
かっこいいな。
っていう、かっこよくなるよ、だって、その時、それしか知らないしっていう感じで。多分やってたと思う。だから終わってから次の次回のコントの収録じゃ何するって言って話し合いみたいなのを松本さんと中心に、俺らも帰られへんし残ってやるっていう
それ何歳ですかその時で。
俺27、28ちゃうかな、
うわ
多分。
そっか、その時ってもう先輩って言ったら師匠っていう人たちしか
ないわけですよね。いや、そうそう、だからその時だから、いやその時にずっと毎週毎週コントのなんか設定とか、コントどうするああするみたいな話聞いて、で何やどうしようってなって、でなんか毎週毎週なんかこう、例えば、居酒屋でこういう人入ってきたら、いろんな人が入ってくる設定で、
はいは
い、どんな人が入ってきたらおもろいかなっていう考えるやん。だから俺らもなんかなんとなくいつ、まあまあ振られてもまあ一応言わなあかんし、例えばまあ沈黙があまりにも続いたら、こんなんどうですかとか一応言わなあかんやん。
はい。
で、言う答えを全部ひっくるめて一番面白いこと毎回言うから、だんだんと落ち込んでくるやん。
ああ、やっぱそこね、日々の積み重ねでダウンタウンを消そうと思って
た。そうそうそうそう。で、ゴッドが始まった時に、あ、もうダウンタウンっていてない存在さそうと思った。だからみんな多くを語れへんねん。
認めちゃうことになるからってこと
そうそう、
自分が一番じゃないということ
。そうそうそうそうそうそう、
そんな覇王なんすね、すごいですね
そうそうそう、ほんで覇王やし、そうなんか喋る時もなんかこう、当時みんなまだ怖い時やから、みんなほんまに、
まあ、怖いて画面上でも怖かったですもんね。
俺今でも忘れへんけど、やっぱみんなアホで子供で気狂ってたんけど、はい、メンバーの篠原涼子さんが、
うん、
まだ小室さんがブームになる前に、
はい、
愛しさと、なんか切なさと、
はい、
なんか心
強さ、はい、心強さと、
はい、でそれを歌うって言って曲出すって言って、みんなで「ええー!」とか言って、レーニングで歌うって言って、俺らこうやんねんけど、やっぱりまあモテへんからさ、どうしてもまあまあ古い言い方にすると、ひょうきん族のノリオとおさむ的な動きしだして、だ最終的には篠原涼子を歌えない状態に。
あ、まあまあまあ、あ、それはアドリブっていうか、
いやもうアドリブっていうか、もうどうしてか分からへんし、ほんで俺ら別に今思えば何ちゅうことしてんねんって話やん。
レコード会社とかから訴えられてもおかしくない。
おかしくないやろ
今だったら多分ダメでしょ。
絶対ダメや、
はい、
今やったらほんまこうやってやるけど、まあはい、当時は我慢できない持ってるクッション投げるとか、
ああまあ
いやだからやっぱちょっとみんなおかしかったと思うし、まあそれで当然やみたいな勝手に思ってたんちゃ
う。また大阪を背負ってるというこう勝手な感覚もあるわけですよね。東京をやっつけたいっていう。
それないです。でもそれはダウンタウンさんの代わりに、まあ、お笑い天下取るつもりでやってるし、俺らはそれ呼ばれて行ってるから、なんとなくいい待遇やし、 で、ね、それがメインであったら違う番組とかたまにゲストで呼ばれたりして、はい、そこで頑張って俺は仕事を増やしていくっていう作業や、はい、でメインがこうあってっていうところやけど、はい、でやってでダウンタウンさんと普段仕事してるけど違う現場とかに行ったらめっちゃやりやすいし、えこんなみんなニコニコして笑って聞いてくれねんとか、
あこっちだよこんなわけない
こんなわけないみんなめちゃめちゃニコニコしてるとか、
そうですよね、我慢クラブですもんね、ゴッツとかのちょっと現場っていやみんな笑わないようにしてるやつを笑うい
やいやでもそれは多分間違いだと思うんだけど、当時はもうそれしか方法論知らんからやってただけで、そうか、ほんで違う現場行ってなんかやったりとかするし、ほんであゴッツ終わって違う現場行き出す時にあゴッツみたいにしてたらあかんねんなってちょっと思う。
ゴッツって感じって何年ぐらい続いたんですか。
あれ何年なんですか。あれ
でも5年ぐらい
5年ぐらいですよ。
でも早かったですね、そう考えると5年って、まあ、すごいやってる気しますもんね。
たった少し
5年ですよね、今思えば。
で空中分解していきますから、うん、そうそうそうそう、
やっぱ発明じゃないですかダウンタウンさんって。でよくその今おっしゃった天下取るみたいな、
はい、
よくわからない言葉っていうか、
はい、
お笑いで天下取るって一体何、今だと一体何ぞやじゃないですか、
はいはい、
うん、でも当たり前のようにダウンタウンさんが、うん、まあ、やってったじゃないですか、
うんうんうん、
でその後誰も天下を取るってことはできなかったじゃないですか。
そうそうそう、で結局で一番最初に大崎さんが漫才部門の頃ザ・ボンチのマネージャーやってて、ある日突然マネブーム終わって、で次あの大阪戻れって言われて、何するんですかって言ったら NSC の担当やって言われて、
それは行ったら宮古地感はあった、
めちゃめちゃ宮古地やし、なおかつまだ NSC もできてなく ない時に、東京の花形の東京のテレビのど真ん中おった人がいきなり大阪のどうなるかわからん、なんかちょっとそういう学校の
映画みたいな話ですね、
校長先生みたいな風に飛ばされて、
がっかりですよね大崎さん。
めちゃくちゃがっかりで、
頑張ったのにって
、で なんでこんな高校卒業したやつらのアホなやつとか、うん、ヤンキーとか
面白いわけないですよね、
おもろは全然おもろないし、
で
そいつら金ないし、
うん、
でそいつらにマックでなんか飯おごったりとかして、
うん、
俺何やってんねやろみたいな時にダウンタウンに出会ったの
よ。19歳のダウンタウン
に、19歳のダウンタウンに出会って
かっこいいな。
ほんでなんかネタみたいな、松本浜田、まだ芸名ない時に松本浜田の時のネタ見て
面白いと思ったってことですか。もう
そうそうそうそう、もうあ売れるってなってあ売れるわって思う。
後のダウンタウンと吉本の会長が
そこで、そう出会ってんの。ほんで売れると思って、ある時サウナかななんかに大崎さんと松本さんが行って、
へ
え、そんな仲いいよな。でそこのプールで泳いでた。
へ
え、そこで「えら松本」って、「お前おもろいから売れると思うんだよ」って言って、でこれから売れたら天狗なんねん芸人って、名前決めるのあるし、
うん、
なってもええねんって、
うんうん、
まあ、売れたらな、
うん、
でもしもな、俺今からお前が売れても、俺がもしも今からあのこの 25m プール潜水して成功したら、
うん、
俺が 25m プール潜水して成功したら、お前がどんだけ売れても俺の言うことだけは聞いてくれなって言って、急に立ち上がって潜水しだすねん、
別に特技とかじゃないってことですか。
なんか分から急に言い出してって、
へえ、
どんだけ売れても誰のこと聞かんでもいいけど俺の言うことだけは聞いてくれって言って潜水しだすね、 25m、
はい、
ほんでほんまに平手 25m 潜水して向こうタッチして、
はい、
約束だぞ松本って言って、
すごいっすね、なんか
で急に大崎さんがそんなんしだしてな、わけわからんかったんやみたいな。なるほど、多分まず大崎さんからするとほんまにその目があったん違う。
だから30ぐらいになった時にちょっといろいろ苦労する時もあったりするっていうのを見越したんですかね。
いや絶対売れると思ったけど、ね、これを、ま、でそれで吉本を大きくしようとか自分も取材しようと思ったんじゃ、ほんまに。
なるほど、ダウンタウンと一緒に俺も駆け上がろうと思った、
多分そうやと思うな、当時からすると
大成功ですけどね。
で でそっからそういうなんかあのお笑いじゃなくて、お笑いもちろんすんねんけど、その古臭い漫才とかじゃなくてコントやったりテレビタレントみたいなこともやっていって、たけしさんとかみたいになっていってほしいってことちゃうの。
そんな文化なかったってことですか、吉本。
なかったなかった。
なるほど。
だからで聞いたのはラジオ大阪のなんか漫才大賞神がなんかそういう大なんかあって、で新人賞みたいなコンテストがあるときに、その、ダウンタウンとかハイヒールとか、はい、なんか銀次政治とかトミーズとかいてて、ね、花の一期生がいてて、はい、でなんかダウンタウンを「まあ、外浜だ」っと「何出すんだよちょっとやれよ」って言ってでやらして、
はい、
録音すんで、
はい、
全部録音すんで、
はい、
で終わってビーンってまた巻き戻して、
はい、
再生してビーンってなって、なんとかなんとかつかみがあって、なんか振りがあってボケて突っ込んでカシャッて一旦停止して、
はい、
このツッコミおかしいなビーンって再生してなんとかツッコんでカシャッて一回止めて、このボケちょっとおかしいなほんま添削みたいな、
へー、
なんかやってくれたようなんかそんな聞いたことあるで、もう手取り足取り、
そうなんだ。
だから自分が知ってるいろいろ漫才ブームの知ってるとか、いろんな漫才とかのノウハウみたいなのとか、そういうのを、
そうか、言うことを聞かなきゃいけないんだ。
いや分からんけど、
まあ、まあ要は先生
ですもんね、だって。いやもう、もう先生と生徒みたいな感じで、
へ
え、才能はあるけど、それをちゃんとこう表現するテクニックみたいなのをやっぱりまだ二十歳とか十九は分からへんから違うの。
喧嘩強いボクサーみたいな。
そうそうそうそう。でもそのまあまあ地方は強いけど、テクニックとしてフットワークとかさ、
ああ、
だそういうのはちゃんとっていうところ違うの。
プロには勝てなくなる時が来るんだよ
っていう、本音とかそういうのをして、ほんで、忙しく売れていって日曜日劇場を作ろうって言って南海ホールで、そういうだから、コンセプトがアンチ吉本アンチ花月みたいなコンセプトで
ほう
作って、
今までの吉本を壊そうとした
んです。そうで、だから漫才禁止でって言ってラジオ番組始めて、大崎さんが中井、当時中井さんっていうあの下の社員と2人で、で南海ホールっていうその後の日曜日劇場のところでゴングショーみたいなのして、
それはじゃあ今当たり前のように無限大とかルミネでやってるやつの一番の走りってことですよね。
そうやで、
うわすげえ。
で
そうなんだ、へえ、
っていうのもあるし、だからアイデアがあるから、そういう NSC とか、それは漫才のお弟子さんじゃない人とか、コントわけわからんコントするとか、なんかお笑いテレビに向いてるとか、ベタベタな漫才師じゃなくて、そういうタレントを養成しようっていうのが日曜日劇場の走りやから、
へ
え、そのトップはダウンタウンでって決まってて、
まあそれはそうなりますよね、当然。
そうそうね、それでたまたまそこに集まったのが今田さんとか板尾さんとか香港さんとか俺とか、そんなんだね。
それって他にもいたわけですよね、いっぱい
他にもおった、メンバー名小結び十一とか
えそんな長いコンビ名あるんですか。
お前メンバー名こぼるすみ十一知ら
ない。いや分かんないです、ほんと申し訳ない。
めちゃめちゃとんがってたよ。
うわ、ま
あ、当時女の子2人がコムデギャルソンの服着て、
あ、女の子なんですか、
高校生で、
うわ、
めちゃめちゃで、名前がねココとビク、
お
ー、ココシャネルとビクトリアっていう、
うわ、
めちゃめちゃかっこいい、
すごい、
こっち東野幸治いや、ほんでなんか要はゾウさんのポットみたいな、まあまあ無表情な高校生の会話劇みたいな、すぐなんかミスタードーナツの CM 決まってたんで、
おーすごい。
でもあまりにもトントン拍子行きすぎて、もうネタ考えの嫌やしめんどくさいってなって、もうすぐ辞めていったりすんねんけど、だんだんそういう人がおって辞めていったりもすんねんけど、それが結局日曜劇場という劇場になって、でムーブメントを起こしていくっていうところ。
酒と話と得意と芸人。